ました月曜リジンチャンプルお相手は鈴川サーキットサーキーと
すずです。
よろしくお願いします。10月7日月曜日夕方5時を回りました。風が強くなってきてる感じがしますが、
ね、
皆さんは今長袖ですか半袖ですか。だっけ今日ね寒いかなと思って結構厚めの長袖着てきたんだけどまだまだ全然暑いね。
そうね、なんかでも微妙なんだよね。夜とかちょっと涼しくなるっていうか風がね。
だからお前涼しそうでもあり暑そうな格好してれば
そうそう
長袖だけど肩と腹出てるみたいなそういうことなの。
バランス
取って。もう皆さんね今着ているもの半袖なのか長袖なのか教えてください。ツイキャスもやっております。ツイキャスで FM 那覇と検索していただきますと今流れている放送が映像付きで見れちゃいます。コメントもできますのでぜひ皆さんコメントもね入れながら私たちと遊んでください。よろしくお願いします。そしてメールも募集しております、
はい、
メールアドレスがオリジンアットマーク FM那覇.jp となっております。よろしくお願いします、は
い、お願いします。
早速お笑いカレー大好きワラバーさんからツイキャス、
はい、
今週もよろしくお願いしますと。
ます。
こちらこそよろしくお願いいたします、
ね、ご丁寧に、ね、
いつも丁寧にね挨拶してくれてありがとうございます。
そうなんですよね。
オリジンライブねちょっと体調悪いっつって来てなかったけど
その
後大丈夫でしたかね。
あらどうでしたかね。
はい、しかしのりさんもこんにちは初見ですといつもありがとうございます、
ね、こんにち
は。久しぶりに、
はい、
先週日曜日鈴川サーキットで営業やりましたね。
やりましたね。
なんかいつも暇なくせに日曜日だけデイジー忙しかったな。
だからよ
いつも暇なくせに日曜日にギュッとしたんかねって思うぐらいちょっと忙しくて
ちょっとパタパタしてました。
そうそうそうそうっていうのも日曜日に、日本生命さんのお客様感謝イベントっていうことで、
はい、
我々鈴川サーキットリップサービスあとノーブレーキさんベンビーさんが、
はい
まあ、イベントに出てお笑いライブをするっていうことで出させていただいたんですけど、
はい
ね、宜野湾のコンベンションセンター、
はい、
何棟だっけあれなんか立派なところでやったよな、
劇場棟
劇場棟だ
だったかな。
なんかさっきイメージしてたのと違くて
だからさ
なんか毎年やってるイベントらしいんですけど、うん、さっき外でなんかステージ作って、
うん、
なんかお客さん外から来るお客さん集めてやるのかなと思ったら、
うんうんうん、
そうでもなくてチケットを持ってるお客さん会員の方だけ入れるようにしてて、
う
ん、結構人いっぱいいたね。
しかもいろんな有名人もコンサートしたっていう
場所でしたよね。そうキロロさんとかもやったって言ってたよ、
ね、
あそこでキロロと同じ場所でお笑いするってことあんまないからさ。
3階席まであったもんね。
そう本当にもう上まで人が入るアリーナ席って言うんですか、いうところはアリーナ席があるようなところでさっき想像と違うから一発目にさあまりにも厳かな雰囲気だからちょっと違うんじゃないかな会場もしくは鈴川さっきと間違って呼ばれたんかなとか
びっくりしたよね。
ちょっと思いながらさやらせていただきましたが、
ね、
覚えてるもんだねやっぱり。
だからよ、ね、
しばらく漫才はしてなかったけども
意外と
2ヶ月ぶりではあるけども。
そうだねそうだね。
だからなんか話聞いたらあなた、
うん、
前の夜眠れなかったんでしょ。
でもあれよなんか、まあ、久しぶりのネタっていうのもあったけど、
うん
まあ、一番はさやっぱねオリジンの人に久しぶりに会うもんですからちょっとね
ちょっと待って違うお前なんか不祥事起こしてから休んでるみたいやし稽古来てないみたいやし違うでしょ、まあ、スーズがちょっとライブに出ないということで稽古も今来てない状態でめちゃくちゃ久しぶりにね、
うん、
オリジンの先輩に会ったのよね。
うん、
喋ってる時見てましたけど私すごくギクシャクと喋ってたねあなたね江守さんとかさ
やっぱりさなんかさちょっとの期間会わなくなるとまた人見知りしちゃうんだよね
ゼロになるんだ。
ゼロになる
一応さ10年ぐらいは一緒ってさ10年ぐらい一緒に行ってたった1年ぐらい顔合わさなくなったんだけどこんなゼロなるかねって。
そうなのよもうそうなの。
だからなんか江守さんがさ気使って、うん、リップサービスの江守さんがさ気使って最近どんなとか話して、
うん、
ああまあはいみたいな感じで言葉全然出てこないやしこいつ思ってこんな会話弾まないかね。
もう会話の仕方も忘れるよねもうね。
気まずいんだ。
いや気まずいというかか、なんていうの自分の立場がよくわからない
あ何として喋っていいかわからないみたいな。
そうそうそうそう
芸人として喋っ 芸人としてのテンションで喋るのか、それともタレントとしてのテンションで喋るのかちょっとわからないみたいな。
そうなん、なんかね、あ、芸人としているのに、まあ、みんな思ってないよ、うん、思ってないんだけど、勝手な解釈で、
いや、うん、
芸人なのに、うん、稽古来ないのに営業はやるんだみたいな、なんかもういろいろ考えちゃうんですよね。
いや、考えすぎだと思いますけど、旗から見ててどうしようかな、割って入ってちょっと、私手助けしようかなって思ってたんだけど、まあいいや、ほっといて見とこうと思ってちょっと見てみようと思って。
そうなのよ、私ね、もともとタレントで入ってるからさちょっとわからないんですよね、もともとね、
テンションがね。
そうなんですよ。
まあでも、あの先輩なんかも言ってましたが、うん、鈴川サーキット漫才ですごい練習しないといけないような漫才いきなりできるんだねっていう。そうそうそうそう、
めっちゃ練習したけどね。
ステージ2ステージやったじゃん、
うん、
で一ステージ目にめちゃくちゃセリフを一緒に合わさないといけないっていう漫才やったじゃないですか。少しでもずれたらダメっていう漫才、
うん
うん、あれやってんのすごいなみたいな感じ言われたよ。
あ、そうなん
だ。そうそうそうそうそう、結構勇気いることだと思うよっていう。
なんで？
ほら、やっぱり久しぶりにやる漫才でさ、あんな声揃えないといけないボケって難しいんじゃないの？
ああ、
言わしてくれ、あの漫才一本で何年回してるからっていう話もあるよマジで。
だからできないようではない。
あの新作の漫才を作ってないから、うん、でも実質3本ぐらいの漫才で営業やりくりしてるじゃん。
そうなんですよ、ね、
それはね、あの覚える、
うん、
そりゃミスはしないですよ。
そうなんです、回数がね、
回数
やってる回数がもう
だから、あのやってることマジでベテランの漫才師みたいな一本のネタでね、ずっと何年もやってるみたいな感じだけど
ねえ、いやいやいや、ね、
メルボルンリーダーさん、こんばんは、はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いかがお過ごしですか、
ね、
あー、喋ってたらやっぱ暑くなんな。
そうだね、
ちょっと長袖早かったかもしれないな。
いやでも難しいよ、だってもう。
何が？
今からまたね、台風ができたって言ってるさね。
そっか、11日に来るんだっけ、今週末。
そうよ、今週末。神奈月週末に来るさ。
どうしーなー。
でも週末に来たらまたなんか暑くなるみたいなニュースで言ってたよ。
暑くなる？寒くなるじゃなくて？
いや、暑くなる。なんか、あの、吹き返しでみたいな、なんか、その道が。
もう地球のことはよくわからんな、本当に。でもさ、気候のことは。
去年めっちゃ暑くなかった、12月まで。
そうだね、暖冬って言われてましたね、ニュースでは。暖かい冬が来ますみたいなことは言ってましたけど、ね、マジで今年も暖冬来るんだったら、さっき、いよいよ地球終わると思っていくか、マジで
怖い怖い。
なんかニュースで見てたらさ、要はなんか環境のさ、サミットみたいに集まって、
うん、
十何歳かのさ、エルダンドかのどっかの女の子がブチギレてたじゃないか。
ブチギレてたね。
お前なんかのせいだって言ってたさ。地球が今こんななってるのは。
めっちゃトランプのこと睨んでたもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。後ろの方で。でもあの子が言ってること正しいわけよ。
まあね。
そうそうそう。対策しますしますっつって、うん、全然対策もできてない。
うん、
CO2 のね、量を何パーセント減らしますって言って、具体案ない状態で。うん、やってるから、ブチギレてんのは分かるわけ。
うん、
ただ、おかしいのは、この女の子が言ったことに対して、非難する人がいっぱいいるってこともおかしいわけ。
あれ、なんでかね。なんかいるよね。なんかなんで子供に言わすんだみたいな感じとか。
だからさ、もう一定数の人はさ、絶対いるのよ、どの意見に対しても。
うん、
自分が発散したいや、ターゲット見つけたってだけ。
怖い。怖いやつね。
腹立つよな。
腹立つよ。
こいつこそ息止めればいいのにな。文句言うんだったら CO2 お前が減らせよって。
ねえ、ちょっと呼吸を減らすとかね。
そうそうそうそうそう、吸う
だけとか。
ああ、なんか最近やっぱさ、ちょっと大人になってきてさ、
うん、
ニュースが面白くなってきてんのよ、
うん、
ニュース番組を見ることをね。
はいはいはい。
でニュース見てたら、あ、なんかね、大人なのに、あ、でも考えすぎなのかな、なんか気使えてないって感じちゃうことがあって、
うん、
例えば小泉さんが環境大臣になったじゃないですか、
うんうんうん、
でこの環境大臣の人が、
うん、
あの牛さん、畜産の中で牛さんが一番 CO2 を使うのに、うんうん、ステーキ最高、毎日食いたいみたいな感じで言ってたらしいわけ
言ってたね。
それで結構炎上してたわけさ結構考えたら分かりそうですけどね、でも私には分からない、大変なことを抱えててついポロッと言っちゃったのかしらとかも思っちゃうのよね、ニュースとかちょっと見てたらね。
ねえ、でもなんていうの、なんかまあすずもちょっとそういうところあるんだけど、
うん、
まあ思ってないけど、
うん、
なんかみんなが思ってそうだなっていうことを言うときってあるさ。
どういうこと、どういうこと、待って、例文あげて、例出して。
例えばじゃあスズは一応めっちゃ偏食だから、
まあそうだね、あんた、そうそうそう、これ食べる、これ食べない、食べる、めっちゃ食べる、めっちゃ食べないとかあるもんね。
そうなわけよ、うん、だけど、まあ、みんなの話に合わせて、うん、まあ、白米って美味しいよねとか、好きじゃないけど、
あ、でも大事だよ、
そう言う時あるから、そんな感じで言ったのかな、みんなお肉好きだから、
なるほどね、空気を読んでってことか
みたいな。まあまあ、私は食べませんけどって一言あればよかったんですかね。
そうだよ、だからその辺フォロー力ってさ、うちらも生放送で喋るじゃん、
うん、
いつボロ、もうボロボロにボロ出てんだけど
だからよね、
いつ不適切な言葉言うかもわからんさ、
ね、
だから言ってしまってもフォローできればいいと思うわけ。
うん、
だからさ、これから大事なのはやっぱフォロー力だよな。
フォロー力か、
もうフォローが言えてないからもう無理だな、この力を養っていくの無理だな、お前。
いや、でもさ、ああいうさ、テレビはちょっとね、怖いよね。だってやっぱ映像として残るからさ。
うん、そうなのよ。
で、永遠に流されるさ。
そうなのよ、今も。
切り取って。あれめっちゃ怖い。
消せども消せども上げられるでしょ、うん、
ね、
不適切なこと言ったら。
怖い。
お笑いカレー大好きわらばあさん。ニュース毎日見ているけど、見ている途中気持ちへこんで見ている。
そうだね。
暗いニュースばっかりよね、本当に。なんか明るいニュースないんかね。
軽いニュースない、
もうマジで毎日さ、暗いニュースば、なんか煽り運転だとかさ、
だからさ、
なんか事件事故、うんうん、虐待だとかさ、
はいはいはい、
なんかないパンダの赤ちゃんが生まれましたみたいな
だからよね、
一回検索してみていい、
検索してみて、
明るいニュースで一応やってみる、
明るいニュースそんな単純に出てくるかな、
一応出てきたよ、明るいニュース。
おすごい。
ねー、なんかないかな、マジ子犬の赤ちゃんがとかさあでもあれだね、結婚とかだね、TOKIO の城島さんがね、
はいはいはい、授
かり婚したとかね、
うんうんうん、
あとエグザイルの方が30代の女性と結婚とかね、
い
や、うん、いいんだけど、
うん、
このさ、結婚しました系のニュース、その芸能人の方知ってないと嬉しくないじゃん。
だからよね。ちょっと、あ、そうなんだで終わ
ってしまう。そうなんだ。違うんだよ、求めてる明るいニュース。
そう
なんか、なんか、猫ちゃん木の上に行っちゃったけど、地域住民の協力で、
はいはい、
なんか助かったみたいな、
ね、
ちっちゃいのでいいんだよ。
レスキュー隊も来たけど、一般人が助けましたみたいな。ヒーローです、みたいな。
あ、でも今日なんかニュースあったな。
本当？
沖縄だったかな？沖縄かどっかの高校生が、うん、海で遭難してる人を船で助けたっていう。
あれは
沖縄じゃなかった？すごいぼんやりとした
内容です。新潟とかじゃなかった？
新潟か、まあ、とにかく日本の高校生がね、
いたよね。
そうそういうのはいいよな、
うん、
これを取り上げるべきなんだよな、全チャンネルというかさ、
船のね、免許持ってるからつって行こうって言って行って見つけるってすごくない？
そうだねスーズもなんかあれの、なんかこう私がさ、ほっこりするような、みんながほっこりするようなさ、最近
の
明るいニュース、明るいニュースが欲しいのよ。
明るいニュース、
うん、
あ、まあ、でも今日はね、珍しく2回うんこした、うん、すごいよこれ、すごいんだよ本当に。だってスーズ本当に3日とか出ないもん、うんこ。
よかった。だけどさ、来たね。
2回出たもん。
いや、知らん、お前の。
午前中
の。お前のアベレージが知らんわけよ。2日で1本なのか、3日で1本なのか分からんけど。
すごいわ。
1日で2回出たのが明るいニュースなんだ。毎日改弁の私からしたら不思議でしょうがないな。
いや、もう嬉しいよ。2回も。
汚ねえな。なんか汚ねえんだよな。
汚くないやつないんだよな。
汚くない明るいニュースないの？
汚くない明るいニュース。
あー、なんかさっきも今さ、明るい、みんなに報告できるような明るいニュースあったかなって考えたんだけど、
うん、
あーなんかさ、最近ちょっと落ち込みがちだがないんだよね。なんかうまくいかないの。
10月病みたいな感じです。
なんかちょっと増税してちょっと気持ちへこんでんのかな、はい、ね、消費税は 2% 上がったけど気持ちが 2% 落ち込んでんのよ私。
あらあら、もうさらに落ちちゃったんだ。
そうだから、それきっかけなのかわからんけど、うん、これっていう理由ないんだけど、最近ちょっと落ち込みがちなのよね。
やっぱりあれですかね、なんかこの気候もあるんですかね、ちょっと寒くなってきたっていう
さっきまで暑いねって話してんのに無理やり理由見つけようとすんな。メルボルンリーダーさん、
はい、
スーズはアイドル的存在だからうんこしないと思ってた。
死にするよや。 死にするよ。
ただね、うんこするけどピンク色なんだよね。
そうだね。
そうそう、なんか
ピンク色のすんごいベチョベチョしてる。
汚いんだけど。
とかさ、
いいよ。いいよ、詳細いらねえよ、聞いてねえよ、詳細は。詳細聞いてない。詳細は。
出るときは出るよ。
出るときは出る。
出るときは出る。
警察みたいに言うな。まあ、じゃあでも、スーツの中での明るいニュースは一応あるんだね。
そうだね。うん。
やばいな。旦那のお母さんからめっちゃいっぱい食べ物もらった。
あ、でも、ありがたいやつ。
そうそうそう。めっちゃもらったから。本当にちょっと、金欠気味で、ちょっと出費もあったから。
助かるじゃん。
そうそう、缶詰とか、うん、あとはなんだろうな、なんか、作り置きされてる餃子さんとかさ。
うん、いいね。
とっても助かる。ミートソースとかさ。
助かるわ。
ミートソースなんて何でも作れるじゃん。
いいね、美味しいよね。
しかも、あってのお母さんめっちゃ料理を上手だからさ。
あらあら。
助かるのよ、本当に。
いいですわね。
で、旦那が下げのさ、ご飯食べてる時よりリアクション良かったりするのよ。やっぱ母の味にはね、勝てね。あれ明るいニュース
あれ明るいニュースだけど、まあ、でもな、それでも最近あったんだよな、あのご飯系でさ、
うん、
あのご飯いつもだいたい2合とか、
うんうん、
2合半とか炊くんだけど、
うん、
あ、今日は3合炊こうと思って、
結構多めにね、
そう、ちょっと多めに炊いたわけよ、
うん、
もう出来上がったらさ、もうあの開けた瞬間からもう見た目がもう半生だわけ、
炊けうまく炊けてなかった、
そう、もう、うんうん、パラッパラだわけ、もう見た目から、
おうおう、
で嘘だろうと思って、でぼーっとして作ってたから、
うん、
水がね 2.5 分の、
あー全然少なかったんだ、
もう死に少ない、もう食べれんかったもん、もう、
いやもう捨てたの、
いやもう一応それでもう水足して炊飯したらいいみたいの見て、
あー、ネットで調べたのね、
そうそうそう、やったけどそれでもダメで、
はい、私だったらこんなことするっていう、ちょっと女子力の高いこと言っていい？
何？
私だったらパエリア作ってる。
あー、パ、いや、チャーハンにしたんだよ。もう、パラッパラの。
え、じゃ、結局このパラパラのご飯を作ることに、使うことによって美味しいチャーハンできたんでしょ？
うん、うん、まあ、いつもよりは美味しくはないけど、まあ、チャーハンができた。だからね、ほら、いいニュース。この、悪かったものを、まあ、
アレンジ力だよな。ただ、3号のチャーハン多いな。居酒屋の仕込みじゃねえんだからさ。
きつかった。二日ぐらいかかった食べるの。
いや、でもパエリアにすればよかったね。パエリア出汁吸わすからさ。
いやね、だからさ。
米もさ。
あのさ、もうびっくりすることにさ、もう、毎日吸うだちさ、ターメリックライスだわけよ。毎日。
待って、どっちも日本人だよね。なんでどういう発想？
いや、もうさ。
ん、どっからその発想が出るの？毎日ターメリックライスを食べるっていう、その発想。
もう、あの、スズは、本当に、あんまり食に興味がないから。
まあ、こだわりないよね、あんたね。
そうそう、旦那さんが食べたいものしか食べないわけ。
ああ。
だから、半年前からもう、白米、家で炊かんわ。
え、まあ、ターメリックライスっていうと、ウコンのね。黄色いお米だよね。
そうだ、
結構、癖あるぞ。
癖あるよ、もうターメリック、しかも、もう旦那さんが入れたからわけよ。
ターメリックを
自分でなんか量が決まってて、
ああこだわりの作り方があるんだ。
そうだから、あのターメリックとガラムマサラとクミンめっちゃ入れて、もうご飯にめちゃめちゃ味ついてるみたいな。
ああもう完全にアジア料理の合うやつだ、お米。
タイカレーとかインドカレーが好きだから
好きなのね。
毎日
そういうテイストのものが。でもクミンとかは、取りすぎるの気をつけた方がいいよ。
え、そうなの？
クミン中毒性あるから。
何、どうなるの？
あ、幻覚症状とかあるはずよ、確か。
怖い。
マジで。
嘘、毎日。
多分、クミンマジ致死量あるよ、あんた。
あ、そうなの？
うんうんうん。
うーわ、怖。
だから、結構、スパイス系は調べないと、シナモンもそうだったはずよ。
あ、そうなんだ。取りすぎたらダメなんだ。
だから確かね、まあ、確かな情報とは言えないけども。
怖っ。
クミンとシナモンは致死量あるよ。大丈夫なんだ。
メイナチかどうか。
マジか。どんどん痩せてきたりとかしてない？大丈夫？
全然してないよ。むしろ太ってる。
旦那1日で3本ぐらいうんこしてるかもな。全部出てるかもな。
出てるかもしれんね。
メルボルンリーダーさん、毎日ターメリックライスあたりのところを詳しく聞きたい。
どういうこと
だから、日本人の食じゃないわけよ。
いやもう。
ターメリックライスを食うっていうのは。
もう毎日しかもチキンとかが好きだからもう。 毎日チキン。
日本食あんま食べないんだね。
全然食べない、全然食べない。あ、洋食が好き。
筑前煮とか。
いや食べない。
豚汁とかさ、
煮物系はもう食べないね。
魚は。
魚もあんまり食べない。
はあ、うちとも逆だな。
肉とかが好き。でも意外とさ、あの野菜は好きだから野菜は食べるけど、
うん、
偏ってる。
うちさん毎度とありがとうございます。スピーディーワンダーさんかな、うん、さっき年取ったもあや不幸話が盛り上がるんだぜもうこれはさ、もう薄々出てきてる。うちなんかも27にもなりますとね、うん、あんまりハッピーな話題出てこないのよ。
いや、
女子で集まってもさ、
うん、
まあハッピーな話ね、出てくるとしたら誰々が結婚した、披露宴したとか、子供の話になってくるわけよ。子供生まれたとか、
それ
以外だったらもうさ、
う
ん、文句どこどこのバイトがぬや、ね、上司がクソだとかさ、旦那がこうだとか、なかなかね、20代後半からはね、いい話出てこないね、やっぱり。
いや、やっぱさ、想像してたもんと全然違うよね、後半よ、20代後半。
そうだな、20代、まだまだね、なんか、そうだな、美味しい、なんか、重いもの食べてそうだなって、そう、チーズの、なんか、チーズがたっぷり乗っかった何かを食べながら、明るい話してんのかなって思ってましたよ。
OL っぽいね。
そうそうそう、はいはいはい、10代の時はね、20代後半も若いと思ってたわ。
そうよ。
今、チーズきついわけよ。チーズが入ってる、なんかね、ハンバーグとかさ、チーズが乗ってるのとかさ。
持たれるんだ。
量にも、美味しいっては感じるんだけど。
はいはいはい。
美味しいってはちゃんと感じるんだけど、最近朝ごはんがきついからもう。
もう量が食べれなくなってるからね。
もう
分かるわ。もう
最近ね、前は朝ごはん絶対食べないと嫌だったんだけど、
うん、
最近はねあの一杯のお湯を飲んで出かけてるこれは年なのか、それともただ単に私の健康状態が悪いのか分かんないんだけど、もうお湯でいいわけ。
お湯か。
お湯。
いや
ー、
20代だと思えないね。
酒の飲みすぎなんじゃない。いや、これがね、私お酒全く今飲まなくなって
る。飲まなくなってるよね。
飲まなくなってる、マジで。
本当に
飲むときは、うん、何もう2連休のときの、
うん、
なんか前日、なんだろう、前日とかさ、
はいはいはいはい、
飲み会に行くときだけ
は
あ、
ね、考えられないもんね。だってもう前はね、毎日稽古とかで会ってる時は、うん、もう毎日なんかお酒の話聞いてた気がする
ね。酒の話してたよね。
そうそう、 あれが美味しい、これが美味しい、最近これ
飲むようになった今もう何は飲めなくなったっていう話にヘメルボルンリーダーさん、
うん、
もうあやってないけど、僕らの年齢だと飲み会後輩は保険や血圧の話だね
おすすめの保険を教えてとかかな。
そうだなとかになるんじゃないの。
血圧何とか。
そうじゃない。だからね、この人の話聞いて自分のね、我が身を振り返ってみるとかさ、
危機感を感じる
とか、ね、そうそう、この人こんなに血圧高いけどちょっと頑張ってるなとかさ、そういう話もするんじゃない、知らないけどさだからさ、気づけばさ、
うん、
私来月誕生日なのよ。
そうだよね、
27になるのよ。
27か。
もうさ、もう、アラサって言っていい歳さ。
うん、そうだね。
なんなら30代に近い歳じゃない？
うん。
それ思うだけでちょっと疲れるわけよ。
何もしてないけど考えるだけで。
そうそうそうそうそうそう。どっと疲れる。本当に疲れる。疲れるし、体も疲れてんな、疲れてんだな、置いてんだなって思ったのが、うん、昨日だよ、昨日。
昨日。
なんだろう、アラーム鳴る前にさ、
うん、
ふくらはぎつって起きたわけ。寝てるんだよ。寝てる時に急に釣って起きて、
うわぁ、
なんか足りてないのかな、塩分とか、ね、水分とかが。
寝てる時に
釣って、寝てる時に釣った。
まあまあじゃない。
だからね夢もな、どんな夢見たかも覚えてないけど、
だからよね、
旦那が慌てて足伸ばしてくれてねえ、
もうやめ、夜中から夫婦で足伸ばしやって。
そうそうそう。文禄さん、
はい、
保険といえば土曜日お笑いショー見たよ。
お
え、あ、ブロックさん来てくれてたんですね。
すごい、そうなんだ。
日生の、
うん、
はい、お笑いライブってことは日生の保険さん入ってるってことなのかな。
そうなんだ。
あら、ありがとうございます、久しぶりに漫才しましたけど、いかがでしたかね。
ね
え、でもなんか意外とさっきは緊張なくできた。うん、
お
なんか日常だったな
なるほどね。
元気よくやれたと思います。
珍しく勘だからね、私ね。
だからね。
ねえ。
あの、ステージ、一発目のステージ。
そう、まあまあ大事なところで。
なんて言ったんだっけな。
あの、迷ってもいいのはのところ。
あ、迷ってもいいのは、娘が長男と結婚するときだけっていうボケがあるんだけど。
そうなのよ。そこのね、前振りのところで、なよ、あ、迷、みたいな。迷ってもいいのは。
なよ、迷って言ったから。あれ、どうしたこいつ。急にバグったぞと思って。
めっちゃもう逆にもうステージ見てやったもん。もう前、お客側見てやったもん。
でも噛んだ後もなんか堂々としてたな。それは成長なんじゃない？
そうだわけよ。堂々としないとやってられんから。
ちょっと笑いそうだったもん。あかんだと思って。あかんだろ。
めっちゃサーキーの視線感じたけど、あえて見ないっていう。サーキーの方見ないっていう。
まあまあいいんじゃないですか。たまには噛んでもね。
ね、そうよ。
またなんか、噛んだことを気楽に考えないと次漫才やるときフラッシュバックしそうだしさ。で、一旦 CM 行きまして、はい、今日はね、
はい、
また漫画の話というか、
いいね、
ちょっとゲーム的なことをやろうかなと思っております。
はい、
では一旦 CM です。
沖江通り駅前一箱古本市11月2日土曜日開催。那覇市牧師の沖江通りに一日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と一日店長があなたのご来場お待ちしてます。
さあ、やっております。月曜オリジンチャンプル、お相手は鈴川さきとさきと、
すずです。
メールから行きましょう。
はい。
はい、さい、つとむです。
はい。
先週さきがインフルエンザにかからないように、手洗い、うがい、マスクをするように頑張ってるって何度も言ってたさ。後で放送聞き返したら5回ぐらい言ってた。死に繰り返しでした。パッションよ、こいつのと思って。
大事だから。
大事だからね。そこで問題。
はい。
三つの予防策で、一つしなくてもいいのがあります。それはどれかな？手洗い、うがい、マスクの中でやらなくてもいいもの。意外と手洗いだったりすんのかな。
あー、意外とそこからまあ菌を強くする的な。
あー、あえて菌食うみたいなこと。
そうそうそうそう。
でさ、あ、答え書かれてますね。答え、うがい。菌は喉仏のところに感染するので、うがいではそこまで届かない。口腔内をきれいにするだけで意味がないそうですよ。
は、どういうこと？
口の中だけをきれいにするだけで、うがい自体はそんなに意味がないんだって。
そうなんだ。
そして手洗いは、石鹸で10秒洗って11秒ですすぐのを2回連続で行うといいそうですよ。前までは30秒手洗いだったけど、2回洗うのと比較すると、100倍菌の数が軽減するんだそうです。要は、30秒間ずっと手洗うより、10秒を2回やった方が。
あ、そうなんだ。同じ泡だからかな、やっぱ。
あ、それもあるかも ね。マスクは簡単に菌は通します。でも、口腔内から乾燥を防ぐ役割があり、風邪をひいてる人は、これなんていうのかな、まあ、しぶきか。
しぶき。
しぶきを防ぐので、病人はマスクをすること。
うん、
もう一つ問題、
はい。
マスクをしていないで咳をするとき、どうやって口を塞ぐでしょうか。マスクしてないけど咳したい、どんなやって塞ぐ？
ティッシュで
抑える。ティッシュがそこにある前提で話すのやめで。あ、もう何もない空間じゃ。
何もない空間で？
さっき手でやるの嫌だわけ。
あ、わかる。
ガーンって。
さ
っき服とかで。
あ、なるほどね。服で。
そうそうそうそうそうそう。
服の中で。やるとか。
外に飛ばすよりは、うん、自分の乳に当てちゃえって。
そうそう。服の中で。
服にやるかな。はい、正解は、
はい、
肘を曲げて口に当てる。肘を曲げて口に当てる。
あ、あ、
当たってんじゃん。うう、肘を曲げて口に当てる。あ、当たってんじゃん、さっき。
すごい。
手で塞ぐと、その手が菌をあっちこっちに拡散するよ。
うん。
あとは病は気から、睡眠はきちんと取りましょう。もう一つは、ウォーキングをすると免疫が 20% 上がるとか。今はインフルエンザが流行っているから気をつけてよーと。 いただきました。ありがとうございます。
ありがたい情報だね。
そうだね、めっちゃ身になる情報くれてん。
でも確かにあんまりうがいとかはやらんけど、手洗うときはもうすずめっちゃ手洗うもん。
あ、
もうだからカッサカサなるわけよ手手よ。
でもいいんじゃない、風になるよりは手カサカサになった方が
だからよね、
後でオイルでも何でも塗ればいいだけだし、
まあ、確かにね。
そっか、うがいってあんまり意味ないのか。でもまあ一応やってもいいことではあるからね、まあまあまあ、
そうだね、帰ってきてすぐやればいいんじゃない、外からの口にあるやつだけでもね、
うん、あと信じたくないわけ、あんな散々うがいやってるのにそれが全部無駄っていうのをだってさっきカエルの歌まで歌ってんだぜ、うがいしながら。
めっちゃやってるって言ってたもんね。
そうそうそう。横とか前とかさ、やりながらめっちゃやってるのが意味なかったんでしたって言われて、ちょっと傷つくから、もうちょっと信じてやってみましょうね。
まあでも、喉大事ですからね。
そうそうそう。あ、うちらはもう、
そうそう、
喉
枯れないように、
枯れたらもう終わりだから、マジで。
そう。
本当に傷つかないようにしてんだ。こちらかな。あ、じゃあこれ、ちょっと混ざっちゃってんな。はい、こっちかな。
はい。
神奈川のノーミーハートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
鈴崎ハイサイ。神奈川のノーミーハートですなり。
どうも。
先週は、実は残酷なグリム童話の話で、うん、白雪姫の肝臓を差し出せって実の母からの命令がクイズになっていたけど、
うん、
ワン、もっと残酷なこと思いついたよ。
うん、
それは、顔をサーキにしちまえ。おい。お前、おい、だ、おい。すごい角度から傷つけてくるやん。ま、スーズーよりもバカにするも思いついたけど、これは辞典かな。ま、今週もいろいろな小ネタ楽しみにしているんで、番組最後までチバリオドモドモ。
ありがとうございます。
すげえ角度から傷つけてくるの。なんか、え、足の裏から攻撃するみたいなところから攻撃してくるやん。
すごいね、それをメールで送って
待ってよ、これ何時に送られたメールか。それだけ
何時
かだけ見して。
いつの何時。
うん、昨日の夜11時だ。思いついた瞬間に送ったんか、これ。
だからよね、前日に。今思いついたんじゃないんだね。
そうだな、前日ってことはもう早く送りたいってことなんでしょ。
すごい。
はあ、そっか。先週のグリム童話の結構グロかったね、クイズ出しましたけど、しかも番組終わる5分前ぐらいにやって、うん、嫌な気持ちで終わらすっていう番組を。すいませんね、聞いていらっしゃる方ね。気になる方は、あの、うん、アーカイブ残ってますんで、うん、YouTube とかで検索していただければ聞けますよ。はい、GT さん、
はい。
お酒やめたの？残念ながらおごれないさ、と。いや、やめてはいないですよ。やめてはないですよ。
量がね。
飲む量が減ったってだけで。
でも家には業務用のやつだもん、
ね。あるあるある。うん。次の日休みの時とかは全然飲む。
あ、そうなんだ。
うん。タンクで買ってるもん。ワイン。
タンク？
ワインとか。いったさ、今は、ちょっと切らしてるけど。
もしかしてなんか蛇口みたいな
ついてる？そうそうそうそうそうそう。でも今さ、それ高くなってから、
うん、
今なんていうの？パック？ 2 リットルパックみたいな。やつで、うん、ワイン買ってる。
待って。
ワインと、アーモリとか。え、普通にスーパー売ってるよ。
マジで？
ただ、お酒に強いスーパーじゃないとないかも。
あー、なるほどね。種類がいっぱいあるスーパーだったら。
そうそうそうそうそう。私ね、おすすめなの、ビッグワン。
あ、ビッグワン。
ビッグワン、山内店めちゃくちゃお酒の種類多い。
お酒。
ごめん。飲んでないんだけど、下が回らない。
いや、でも。
シラフなんだけど、
今。わかる。ビッグワンめっちゃ安いよね。
そうそうそう。安いし、なんか急にセールみたいなのしてくれるから。
へぇ。確かに見たことないお酒とかいっぱいある
よね。そうそうそうそうそうそう、おすすめですよ。
いやでもすず、半年前とかぐらいに買った梅酒まだ残ってるもん。
え？
ちっちゃい瓶のやつ買って、
はいはいはい、
飲んでたんだけど、梅が入ってるやつ。
はいはいはい。
でもあれだと全部飲めるわけよ。
まあ飲み切りのやつかな。
そうそうそう。うんうん、だから、まあ、あれしょっちゅう買うよりは大きいの買おうかな。
まあもちろんそうの方が経済的にはいいんじゃないですか。
ね、あれ買った途端に飲まなくなる
っていう。1リットルとか
？1リットルかなんか大きいさ梅の実が3、4個とか入ってる長屋の。
長屋のいいやつか。
いいやつでかい。
あれさきさ、
うん、
うますぎて一晩でなくなった。
マジで？
昔よ。
待って、どうやって飲むのあれ、それ。
どうやって飲むの？コップに入れて飲むの。コップに入れて、氷なり何なり入れて飲むの。
その、あれよ、
何手で飲んでんの今。泉から水取るみたいな感じで飲んでんの今。コップという存在を知らないのあなた。
コップ、ね。 入れて、うん、あのなんていうのその味よ味。
ああ。あんたはお酒弱いから、うん、多分ロックとかストレートは無理だと思うわけ。おすすめは紅茶割りとか、うんうん、
それをサーキーから教え
てもらって、お湯割りとか、
うん、そうそう長期に行って、うん、紅茶でばっかり飲んでるわけよ、
うんうん、
でやっぱなんか美味しいからいっぱい飲んじゃうんだよね。
進むよね。
進むのよ。
お湯割りやってごらん。
お湯、う
ん、
チンすればいいの。あ、お湯を足すんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
美味しそう。
待って、美味しそうな、じゃなかった今。そんなのやるのっていうリアクションだった今。
美味しそう。
お湯割りだったら味の濃さもね、調節できるし、眠る前とか体ポカポカしていい感じで寝れるよ。そんな少ない量だったらね。
高いお酒？
うん、結構好き私。
あ、そうなんだ。
お湯割り。
行ってみよう。
お湯割りの梅酒がね、またね、和菓子と合うんだわ。
和菓子
か。和菓子と合うんだわ。
あが
あがーってこんな使い方もあったんだ。相槌で出るパターンもあったんだ。そうそうそう、あがー。あと最近さ、
うん、
ナゴンっていうお笑いコンビわかります？
あ、聞いたことある。
男性と女性のコンビなんだけど、
あ
ー、はいはいはい、みゆきさんっていう女性の方が結構やさぐれてる方でお酒が大好きな人なんですよ。
あのなんだっけ、キキビール、
キキビール、アメトークとかでも出て、ね、キキビール、あれでさっき、あ、いいなって飲み方があったんだけど、うん、氷類焼酎、安い焼酎、
焼酎
に、ね、ノンアルコールのビールを入れて飲むみたいな、
えー。
そしたら、ビール、焼酎よりビールの方が高いわけよ。
うん。
でも、安くでビール味を楽しめるっていう。
なるほどね。
めっちゃいいと思って。
すごいね。
やった。
やった。
やったやった。
美味しい。
うわ、美味しかった。さっきは泡盛にノンアルコールビールを入れて、ちょっと一杯だけ飲んでみたんだけど、
すごい、なんていうの、味がなんか混ざるっていうか、なんか後味とか、
うん、あのね、ホッピーわかる、
わかるよ、
焼酎に、
飲んだことないけど、うん、
あのビールテイストのさ、うんうん、ホッピーってやつ入れたら焼酎だけどビール、本当にだからみゆきさんがやってるような飲み方さ、うん、あれの泡盛バージョンだったんだけど全然違和感ない。
あ、すごいね。
全然違和感ないし、あとね、うん、なんか本当にみゆきさんが言う通り悪い遊びしてる気分になる。いろんな大人がノンアルコールでも楽しめる、ビールを楽しめるようにって、はい、すごい時間とお金をかけて作ったノンアルコールビールに、アルコールを入れるっていう、
はいはい、
もうめっちゃ悪いことしてる気分にはなる。
いや、確かになぁ。まあ、でも、わからなくもね、確かにノンアルはね、安いし。
まあ、安い。
でも、いいんじゃない？だってノンアルお家に常備しとけば、
うん、
運転したい時とかはノンアルにして。
そうそうそうそう、いいと思う、いいと思う。
もういいって時は、それにね、うん、泡盛入れたりとかして。
そう、しかもノンアルコール、最近のノンアルコールビールさ、すげえクオリティ高いのよ。
へ
ぇ、ちゃんとビールの味がする。
あ、なんか、味薄いとかっていうイメージ。
いや、確かにさらっと飲める感じはするんだけど、うん、なんだろうな、さっきはね、
うん、
思うのが白ビールにちょっと近いような気もする。
ええー、そうなんだ。
ちょっと軽いビールっていうかね。
まあ、ちゃんとビール感はある
ね。あるあるある。ごくごくいける。
あ、いいね。
ちょっとおすすめ。
なんか、泡盛とかって余りがちっていうか、ね、ちびちび飲むもんさ、ね。
余ったことないから、そのあるあるはちょっと。
なるほど、そっか。終わりね、もうね。
終わりね。余ったことないから、わからんっていう話はもう終わりね。
余らないのね。
余らないことはしょうがないですから。じゃあ、やりましょうか、企画。
あ、はい。
では参りましょう。
はい、
架空の漫画のタイトルを考えてみよう。
架空のっていうことはない。
そうですね、存在しない漫画のタイトルを考えてみようという至ってシンプルな内容なんですけども、
いいです、ね、
最近なんかさ、この架空の漫画のタイトルを考えるの好きでさ、
お
3つぐらい考えたの、3つぐらい考えて、特にお気に入りな3つ、
はいはい、あ、気になる、
ずっと漫画読んでるから、
うん、
ありそうな漫画のタイトルってすぐ出るわけよ。
はいはい、意外とタイトル長かったりするもんね、なん
か
ね。
あ、そう、ありますよ、タイトル長い系の、架空タイトル長い系の、
あ、イメージがありますか。
でも存在しないからね。
あ、存在しない。
これお気に入りなの。
はい。
料理が苦手な棚原くんを今日も誰かに食べさせたいって。
ありそう。ありそう。これさ、検索してみたらありそうじゃん。
一回検索してみていい？
してみて。
料理が苦手な棚原くんは今日も誰かに食べさせたい。うん、私、市場の中では存在しない。
おお。
ちょっとじゃあ、料理が。
いや。ありそうでな、いや、めっちゃありそう、
ね、インスパイアしてんのかな、
え、どうだろうね。
棚原くんっていうのもいい線ついてない？
だからよね。そうなんですよ。
待ってよ、じゃあちょっと検索してみようね。
あ、いいね。棚原くん、料理苦手だけど食べさせたいんですね。なるほど。
多分あれなんだよ、高校生なんだよこいつは。
お、
高校生で
ちゃんと設定もあるん
だ。そうそうそうそうそう、好きな女の子のために弁当作ったりとか。
なるほどね。
あの、元気つけたい後輩に弁当作ったりとか。
あ、かわいいね。
そうそうそう、でも料理が苦手。
なるほど。
だから一生懸命お母さんとかから聞いてね。
あ、かわいい。でもいつまで経ってもうまくならない。
そうそうそうそう。あ、出ないね。
あ、
もう出ないです。
あらあらあら、
出ない出ない。
あ、すごい、めっちゃありそうなのに。
え、出ないですね。すじゃあもう完全にこれはもう架空の、
架空の、
架空の漫画です。あと2つ発表していい？
はい。
これをスーズが参考にするかどうか置いといてね。
はい。
これもちょっとちょっとだけ長い系かな、
うん、
眠れない白雪の姫事っていう、
あ、
少女漫画っすね、これは。
ありそう。
少女漫画か、もしくは寝れない白雪っていう女の子が寝るためにどうすればいいかっていうことを考える日常系漫画。
なるほどね、
うん、ホットミルク飲んでみるとか。
あれだ、なんかタイトル見て、あ、内容どうなるんだろうみたいな気になるやつ。
で、眠れなかった日は、あの、授業中ついつい寝てしまうまでがオチの一話完結系の漫画ですね、これは。
で、なんか主人公ふわふわ系の、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
めっちゃイメージ湧くわ。
これもありそうでしょ。
ありそう。
これは可愛い女の子が主人公の、うん、最近日常系の漫画は流行ってますから。
ああね。
で、最後は、
はい、
漫画の中でもあるのよ、めっちゃタイトルが短い漫画。
お、
今度はタイトルが短い系。
お、
カタカナで指原、びっくりマーク。
あ、指原。
指原。
あ、何それ。
指原はね、うん、役所の人間の漫画です。
役所での出来
事。そうそうそう。役所で来るお客さんと喋っている内容を漫画にしたみたいな。
あ、すごい。ありそう。
これはギャグもありつつ、はいはい、結構深い内容のものもありつつっていう、
ね、
内容の漫画。
なんかアニメ化されそうな題名。
今ね、あの、本当に勉強になるような漫画も売れる傾向にあるので、うん、役所の仕組みがわからないとか、税金どうしていいかわからないっていう人のための漫画。
あ、いいね。
ちゃんと設定まで考えてるんですよ。
すご
っ。好きなのよ、だから。
え、でもなんかやっぱりあんまり読まないけど、うん、なんかすごいイメージ湧いたもん。
あ、本当に、
うん、不思議と。
だから今日はちょっとね、あの、時間までというか10分ぐらいかな、
うん、
ちょっと漫画、架空の漫画のタイトルを考えてみましょう。
あー、いいね。
今のを聞いてさ、スーズ何か多分思いついたと思うよ。ホワイトボードはございますから。
そうね。いや、なんかさ、
パッと思いついたのをね、
と思いついてもさ、
うん、
なんかやっぱそのストーリーまではね。
あ、じゃあいいよ、じゃあスーズが作った架空のタイトルのに、うん、さっきがストーリーつけるよ。
あ、じゃあもう今本当にちょっとパッて思いついたのやっていい？
いいよいいよいいよ。
いい？
さっき本当に漫画ずっと読んできてるから、タイトルだけで結構ある程度の情報が出てくるわけよ。
すごいね、もうなんかちょっと職業病みたいな。
統計取れてるからな、いろんな漫画読んでさ、うん、あ、こんな系のなんか特徴みたいなのあるからさ、
うん、
あ、料理系だったらなんかなんとか食堂とか、
あ、はいはいはい、
なんとかレシピとか入ってんなとかさ。
いいよ、もう書いたよ一応さ、
うん、
めっちゃなんかありそう、あんまり言葉の意味もあんまりわからないけど。
待って、言葉の意味はわかろうよ。
なんかありそうだなっていう、あとちょっと目についたもの、
はい、
いいですか？
いいよ。
焼肉三昧。
ありそう、ね。ありそうだけど、狭いな。
狭いか。
焼肉三昧は狭いな。
三昧って毎日食べてるみたいなことだよね。
あー、でも、これもグルメ系漫画だよな。
グルメ系漫画。だから焼肉ってさ、なんか、うん、やっぱなんかワンパターンっていうか。
ワンパターンだよ、だいぶ。
そうそうそう。だからそこで、なんか広げてほしいよね。
これさ、うん、あの、主人公さ、肉嫌いだったら面白そう。
肉嫌いなのに
焼肉三昧って
誘われてんのかな。
そうそうそうそうそうそう。で、この焼肉が苦手な主人公が、
うん、
あの、知人とか会社の同僚とかに誘われた時に、うん、逃げる方法を考えるっていう漫画。だったらちょっと面白そうじゃない。
あ、いいね。
周りの人間は焼肉好きだけど主人公が嫌いだから焼肉を断るっていう内容の漫画。
わ、めっちゃオチ気になるね。最終回どうなってんのか。
最終回に焼肉行って終わりだろ。最後は逃げ切れない方がいいんじゃない？
ああ、なるほどね。
ああ、そういうか、そういうか、うまいうまいうまい。 そういう系よ。
でもやっぱりなんかサーキーにはさちょっとエロチックな
やつ、うん、あエロい系、
エロチックなやつ、
ちょっとジャンル系で考えてみる。
あジャンル系、
じゃあエロい系で、エロい系、ちょっとセクシー系な漫画のちょっと考えてみる。セクシー系だろ。
いやもうだってすごい思いつきそうだもんね。
ちなみにメルボルンリーダーさんが、はい、焼肉屋の雇われ店長の話、大人数の予約ドタキャンとかをテーマにしてほしい。
あるあるね。
じゃあ今の焼肉三昧ってやつはメルボルンリーダーさんの中では店員が主役だ。
なるほどね。じゃあそりゃそうだよね、店員だから三昧だよね。そうそうだ
な。スピーディーワンダーさん、はい、さっきの太陽さんさん。ダサいなこの漫画のタイトル。ちっちゃい女の子が主人公だろうね。
なんか絵とかちょっとチャッチそうだね、うん、なんかね。
でもさっきの太陽さんさんはあの結構 NHK とかに向けての漫画っぽいよな。
なるほどね。
害はなさそうさ。
確かにね。
ちょっとエロい系、エロい系。
エロい系。
あ、うん、エロい系な。
エロい系。
パッとタイトルだ聞いてエロそうだなって思うような。
うん。
待ってよ。はい。スズも考えてる。
エロ系か。やっぱねストレートすぎると
そうそうそうなんだよね。そうなんだよね。
まあ、でもストレートでもまあね。もういいよね。やっぱタイトル見て、あもうこれ読みたいって思う。エロ系。
全然見たからんけど、はい、結構お姉さんお兄さんが読むようなあの雑誌にありそうな。
いいですね。
で多分すぐ終わるこの漫画は、うん、うん。太ももから探して。
太ももから探してありそう。
多分主人公は、うん、高校生の時に太ももしか見えなかった女の子、もう超理想な太ももだったんだよ。
なるほど。
それを大人になってもずっと探してて、
うん、
ある日、まあ、会社、まあ、入社した女の子が、うん、その理想の太ももで、うん、あの時の太ももの女の子だったんじゃないかっていうラブストーリーでございます。
ラブストーリーか。
そうそうそうそうそう。
ちょっとシンデレラチックな。
みたいな。
感じ
で。どうにかこうにか太ももを触るところまで。3話ぐらいで。
で、その後も気になりますね。
そうそう、その後気になりますね。で、この女の子は多分違かったんだよ。で、あなたの太ももを探すっていう。
なるほどね。膨らむわ。
出る、出そうする。
いや、待ってよ。
逆に思いついたタイトルを考えて、さっきのストーリーエロくする。
あ、いいね。
うん、まあ多分いけると思う。
いいですね。何がいいかな。
太ももから探してあるだろう。スーズがな、エロが得意じゃないからね。
そうなの。でもちょっと、まあまあまあなやつでもいい？
あ、いいよ全然。どうにかこうにか
エロくして
よ。エロくするよ。
ブロンド。
あー、ブロンドな。
よくない？
ブロンドな。
ブロンド。
あ、ブロンド、うん、ありそう。ありそう。
シンプル。
スーパーシンプルだな。
スーパーシンプルだけど、パッケージがめっちゃエロいみたいな。
これなんかさ、殺し屋とかのさ、
うん、
漫画っぽくない？ブロンドの殺し屋が、自分の体使って、ターゲットを次々と殺していくみたいなさ、セクシーなブロンドのお姉ちゃんがさ。
なるほどね。
スナイパーはつけたらまたちょっと違うか。
スナイパーブロンド。
スナイパーブロンド。あ、やばい。なんかスーパーの名前みたいになったな。スーパーユニオンみたいになったな。ダサいな。ブロンドだけでいいかもな。
ブロンドスナイパーは？
ちょっとダサいな。スナイパーをつけることによってちょっとダサくなるな。
確かにな。ちょっと読みたくはないかもね。
ブロンドから探しては？
ブロンドから探して、あ、いいんじゃない。めっちゃいっぱいいるけど。
ブロンドっていうこのタイトルは、
うん、
でも体使ってターゲットを殺していく女スナイパーの話っていうパッて出てきた。
あ、なるほどね。
うんうん。
じゃあ、あ、難しいな。
いや、コツつかんだらね。
エロ系はちょっと難しいね。
何系だったらいいけど、ファンタジーとかさ。
ファンタジー、
バトルものとかさ。あとはなんだろうな、今で言うと日常系、
うんうんうん、
あとはなんか能力系とかもね、あるよね。
なるほどね。
あ、メルボルンリーダーさん、はい、いいじゃない。ブロンドからの誘惑。
おー、ありそう。
これ、大城くまさんがおそらくエロ、はい、エロ漫画でありそうなタイトル。
おー、いいねいいね。
これ、モブキャラパラダイス。
パラダイス、パラダイス。
やっぱな、違う、パラダイスをさ、ひらがなにすることによって昭和初期の匂いがすんだよ。
確かに。
マイチングマチコの考え方だよ、これ。
なんかね、あのパーの丸とかハートみたいなハートで丸されてるみたいなパラダイスのパー
ね、パーはハートだな。びっくりマークも、あの上の部分ハートっていう
あり
いや、モブキャラ星つけんな。モブキャラ星パラダイスやめなさい。いや、でもいいね。パラ、そうそう。パラダイスがひらがなっていうのがいいよね。
あ、そうだね。
記念組みたいなキャラ出てきてほしいな、モブキャラパラダイスは。
やっぱ文字も大事だね。
文字大事だな。
大事だわ。
ひらがなはちょっと昭和感。でも、あえて昭和感出したいのであれば、ひらがなを使うっていうのはいいかもな。
あ、そうだね。
な
ん
か
ね。
じゃ、でも、今の漫画風なの出したいな。
今風か。
今風はね、
うん、
やっぱり、長い、タイトルは。
ああ、長い。
何々さんのなんとかなんとかとかさ。
ああね。
うん、そういうのは多いかも。
はいはいはい、はい。
ちょっと長めの。
何々さんの、ね。
何々さん家のお弁当とかさ。からかい上手の何々さんとか。
ありそう。
主人公の名前が入ってるの多いかも。
ああ、そうなんだ、うん。
今の傾向はね。
なるほどね。
主人公の名前入れたパターンでちょっとエロ漫画のタイトル考えてみる。
あ、いいね。待ってよ。
主人公名前入れたパターンでな、
うん、入れたパターンで
入れたパターンでちょっとエロ系の漫画考えてみよう。
ね、
武蔵さん、さっきすずかなりお久しぶりの武蔵です。こんにちは。久しぶりっす。
あら、
元気でした？
めっちゃ久しぶり。
なんでよりにもよってエロ漫画のタイトル考えてるときに
本当によね。
ああ。
待ってよ。
主人公の名前が入ったパターンのエロ漫画のタイトル。
名前ね、名前がね、ちょっとやっぱ大事なのよね。
ああ、そうだよな、
うん。
名字なのか下の名前かにもよるよな。
そうなんですよ。
ああ。これもちょっとなんか流行りっぽい感じすんな。
待ってよ、ちょっと名前が難しいわ。じゃあもうちょっと普通の名前でもいい？
いいよ。
ちょっとエロ系のね。
さっきも絶妙なの出てきた。
待って、じゃあスズンから先に言っていい？
いいよ。
エロ系でしょ？
エロ、うん、いいよ。
エロ系のタイトルね。
うん。
私の名前はカレン。いいんじゃない？私の名前はカレン。タイトル。
これどんなエロ漫画？これどんなエロ漫画？私の名前はカレンって。
ちょっとあのエロもありつつの、うん、まあ、ちょっとお笑いもありつつ
の、コメディもありつつの
やつよ。
私の名前カレンはドスケベなんだろうな。
そうなんです。
もうわざと胸チラ、
わざと
何なんだろうな、へそチラパンチラするような女なんだろうな。でも堂々としてるんだよね、多分。
堂々としてる。
カレンはエロを悪いことだと思ってないんだろうね。
そうなの、正
義。エロを正義で。
エロ正義。
あ、じゃあ落ち込んだ男性たちに勇気を与えてくれるそうなの。うん、そう、存在。私の名前はカレンって堂々と言うぐらいだもん
な。そこから、そうなんですよ。自己紹介から。
それ出されたらちょっとさっきエロすぎるかもしれない。
何？
301号室の白木さん。
ちょっと離れてそうだね。
そうそうそう、離れて。
お隣さんではないのかな。
引っ越してきた人妻がエロいのよ、また。この人はおそらくね、人妻。
人妻。で、挨拶とか来て。
そうそうそう、もうゴミ捨てとかね、こんな格好で出るかね、みたいな格好で出る。
みたいな。
そうそうそう、はいはいはい、ちょっとセクシーめなさ。301号室の白木さん。
あ、なんかノースリーブで、みたいな。
そうそうそう。
キャミソールで、みたいな。
メルボルンリーダーさん、はい、私の名前はカレン。カレンはいい太ももなんだろうな。
あの太ももカレンの太ももだったんだ。
あ、でもいいね。
いいね。なんか繋がるね。
太ももから探してとなんかコラボしてカレン出してほしいな。
出してほしい、ね。
私の名前。武蔵さん、さっきさず大変遅くなりましたがご結婚おめでとう。
うん、
ですでございます。末永くお幸せにエロ漫画を考えてみました。
お。
僕のチャックを覗いてみて。武蔵さんもやっぱ昭和の匂いすんな。このストレート感が。
ね、覗いてみて、みたいな。てっていう。ちょっと優しめの感じね。
やばいな、これな。ああ。
確かにな、ストレートな感じだとね、やっぱ、昭和感。
そうだな。昭和感はどうしても。
うん。
やっぱ昭和って、 ってストレートでいいタイトルのものいっぱいあるんだよ。
あるね。
あ、今はなんかさ、どうにかこうにかおしゃれなように見せようとしてる感じはするじゃん。
はいはいはい。
それもやっぱあんまり良くないのかもな。
そうだね。
タイトル見ただけでこの漫画がどういう漫画なのかって分かった方が絶対手に取りやすいじゃない。
ね、そうだよね。
あ、ちょっと今の漫画の傾向読んでみる、見てみる、はい、やっぱ長いわ、生まれ変わってもまた私と結婚してくれますかとか。
あ、長いね。
犬と猫どっちも飼っていると毎日楽しいとかね。あとね、あ、
はい、
すごい、
何
さっきが考えたタイトルと近いやつがある。峯岸さんは大津くんに食べさせたい。
あ、すごい。
ちょっとやっぱり、やっぱり流行り分かるんだよ。
すごいね
すごいな。
食べさせたい、
食べさせたい、ね、ちょっとキャッチーなのかな。は
ー、まあ、でもね、一部がね被るのあるでしょうね。
まあそうだね、うん、やっぱりどうしてもね、おしゃれ感の品切れいやー、やっぱ出てくる回答でどんな漫画読んできたか分かるな、
う
ん
そうだ、その人の性格が出るね
大城さんは多分この学生当時エロ漫画ばっかり読んできたんだろうなって思いました。
あ、パラダイスね、
うん、はい、モブキャラパラダイスは
今日一番でしたね。
そうだな、モブキャラパラダイスそれではまた来週の月曜日、お相手いたしました鈴川咲希と、
鈴でした。
また来週、バイバイ、
バイバイ。